広報伊万里第799号、2020年9月号です。残暑お見舞い申し上げます。降ってくるようににぎやかだったセミの鳴き声が次第に遠のき、耳を澄ますと虫たちの音色が聞こえてきます。夏と秋の主役の交代ですね。昔から210日前後は台風シーズンと言われています。その言葉通り大型の台風9号がやってきました。台風と聞けば身震いするほど怖いです。皆様、被害はありませんでしたか？今月の表紙は牧島児童クラブの児童たちがそれぞれ距離を取りながら笑顔で食事をしている写真です。テーブルの上には一汁二菜とデザートのいきなり団子と思われるごちそうが並んでいます。8月19日、牧島コミュニティセンターで地区の食生活改善の皆さんと交流し、一緒に昼食を作りいただきました。
主な内容、トピックス、特集、10月1日全国一斉に国勢調査を実施します。みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、西九州佐世保広域都市圏西九州食材プロジェクト、人の動きとなっています。トピックス、7月24日、京成中学校で約50発の花火が打ち上げられました。これは、伊万里青年会議所が、日本青年会議所の全国一斉花火プロジェクトに参加して実施したもので、全国で約120箇所、県内では佐賀市と伊万里市で一斉に打ち上げました。本来ならばこの日は東京オリンピックの開会式で日本にとって記念の日となるはずでしたが、先行きが見えないコロナ禍の中でも来年の開催に向けて前向きな気持ちで新しい日々を送ってもらいたいとのメッセージを届けるため、開会式の予定時刻である午後8時に新しい日本を始める合図を鳴らしました。新型コロナウイルス感染症の感染リスクを避けるため、打ち上げ場所は公表せずに実施。約1分間にわたり色とりどりの花火が伊万里の夜空を彩りました。
特集、10月1日全国一斉に国勢調査を実施します。今年は5年に一度全国一斉に実施される国勢調査の年です。国勢調査は国内の人口や世帯の実態を明らかにするため実施されます。調査結果は社会福祉や防災対策などの国や地方自治体の行政資料として利用され、企業活動においては重要な資料として様々な形で利用されています。今回の特集では第1回調査から100年目の節目を迎えることにより、調査の歴史を振り返るとともに、国勢調査とは何か、なぜ回答しなければならないのかな、調査の目的や重要性を改めて考えます。この調査で国内の人口や世帯構成のほか、就学、職業、住宅の状況など正確な情報を把握することができます。ありのままの実態を明らかにすることで、調査結果から傾向や課題、対策を検討することができ、行政が進むべきまちづくりなどに生かすことができます。そのため一人一人の協力と正しい回答が必要なのです。国勢調査の原型、日本の国勢調査の原型は明治12年に山梨県で行った甲斐国現在任別調べと言われています。念願の第一回調査、明治35年に国勢調査に関する法律が定められ、明治38年に第一回国勢調査を実施する予定でしたが、戦争により調査は流れてしまい、法律制定から18年後の大正9年に原敬内閣の下で実施されました。調査の結果、各地の山の中でそれまで知られていなかった集落が発見されたという記録もあります。時代とともに進化、昭和35年の第9回調査では大型コンピューターが導入され、 時代は流れ、平成22年の第19回調査では郵送による提出方式が、さらに平成27年の第20回調査では全国的にインターネットによる回答方式が導入されました。なぜ調査日は10月1日なのか。第1回調査の報告書によると、当時人口の大半を占めていた農業従事者にとって比較的忙しい時期ではなく、かつ1年の4分の3を経過していたことから、10月1日を最も適当な調査の日として決められました。国政の言葉に佐賀の有名人が関係していた。佐賀の七賢人の一人で、明治14年に統計委員を設立し、初代統計委員長に就任した佐賀県出身の大隈重信。設置の建議書には国政という言葉を使い、統計の重要性を訴えています。もしも国勢調査がなかったら、国勢調査の調査結果はどのように使われているのでしょうか。自分一人が調査に協力しなくても、調査結果には何も影響ないと思う人もいるのではないでしょうか。いえいえ、そんなことはありません。皆さんの調査結果が公的機関はもちろんのこと、企業や学術団体でも活用され、私たちの暮らしを支える重要な情報基盤になっています。1. 衆議院小選挙区を正確に改定できず、国民の意向を均等に国政に反映できません。 2. 地方の重要財源である地方交付金が正しく配分されません。ちなみに今年度の伊万里市の当初予算は歳入267億6300万のうち、地方交付金は58億2621万円でした。 3. 子どもから高齢者まで安心して暮らせるための基礎資料に欠かせません。 4. 行政だけではなく、私たちの身近な生活にも影響します。データで見る日本の今と昔、大正9年と平成27年を比較してみます。人口は5600万人が1億2700万人、2.3 倍増加しています。世帯数は1122万世帯が5345万世帯、約5倍に増加しています。1世帯 4.89 人が 2.36 人、約2分の1になっています。伊万里市の今と昔、人口ピラミッドで見ると、昭和55年は多少の凸凹はあっても若い人が多く、平成27年では若い人が半減していて、60代、70代が突出しています。進化する国勢調査。調査の流れ、9月14日から20日、調査票やインターネット回答用 ID などすべての世帯に配布。簡単で便利なインターネット回答、9月14日から10月7日まで。インターネットに接続できる環境や端末、パソコンやタブレット、スマートフォンなどがある場合は、ぜひ利用してください。調査票に記入して回答することもできます。提出は同封の返信用封筒に入れて、郵送するか調査員に提出してください。10月1日から7日までです。担当の情報政策課情報公開統計係の香川圭一郎さんから、今年は人との接触をなるべく避けたいという人も多いのではないでしょうか。そのような時こそインターネットで回答しませんか。いつでも簡単に回答することができます。国勢調査の結果は国や地方自治体の各種行政施策において利用されるほか、企業での店舗の立地計画や教育機関での学術研究などに幅広く利用されます。私たち一人一人が調査の意義とその重要性を認識して、しっかりと回答しなければなりません。私たちや子どもたちの明るい未来のために、国勢調査へのご協力をお願いします。国勢調査は10月1日現在で、外国人を含む国内に住んでいる人と世帯が対象です。住民票、 住民基本台帳への搭載の有無にかかわらず、普段住んでいる場所や生活状況などを調査します。また正確な統計を作成するために、統計法には国勢調査の項目に回答する義務が定められています。回答を拒んだり虚偽の回答をしたりした場合の罰則規定もあります。調査員が伺います。総務大臣から任命された調査員、非常勤の国家公務員で、市では地域選出の268人と施設委託分の6施設9人が各世帯を訪問し、家族の人数、回答方法を聞き取りの上、調査書類を配布します。自宅を留守にする場合、調査期間中9月上旬から10月上旬に長期間自宅を留守にする場合は、情報政策課情報公開統計係電話 23-5491 に連絡し、調査書類の配布や回収の日時などを相談してください。個人情報は守られます。調査員をはじめとする調査関係者には、調査で知り得た情報の保護や調査票の取り扱いについて、統計法で厳格な規定が設けられています。世帯から提出された調査票の封筒に封がされている場合は、調査員は開封せずにそのまま市に届けます。またインターネット回答は入力内容を暗号化して送信するほか、不正アクセスを24時間監視します。なお回答内容は統計の作成分析以外の目的で使用されることはありません。回答方法などがわからないときは、ナビダイヤル 0570-07-2020 にお尋ねください。ただし通話料が必要です。語り調査に注意。調査員は金銭を要求したり、銀行口座の暗証番号などを尋ねたりすることはありません。調査員は必ず国勢調査員証を身につけています。不審に思ったら、情報政策課情報公開統計係に連絡してください。電話番号は 23-5491 です。
みんなの広場です。7月20日多々良海岸でカブトガニの幼生の放流がありました。幼生は昨年の夏から牧島小学校の児童や伊万里高校の生徒などが手分けして飼育し、約1300匹を放流しました。十数年後成体になって再びこの海に戻って産卵をしてほしいと願いを込め、干潟の潮だまりに慎重に放流しました。8月6日大川町夏の交通安全キャンペーンが県道大内山内線沿いでありました。大川さんの梨40セットを通りかかった車のドライバーに交通安全を呼びかけながら手渡していました。8月10日市民センターで市内の企業など19社による合同求人説明会伊万里の飲食相談会があり、28人が参加、熱心に質問をしていました。同じく8月10日心に明かりを灯しますを合言葉に、第3回イノピカイルミネーションイン河内野の点灯式が東山城町の夢工房滝野の周辺の圃場でありました。佐賀大学の学生と連携した地域おこし事業で、市内の建設会社の協力も受けて設置されたものです。イノシシの防護柵のワイヤーメッシュを活用し、光の世界を演出したイルミネーションは11月末まで楽しむことができます。次は教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。桃太郎が教えてくれたこと。多くの人に親しまれている昔話桃太郎を鬼の視点から描いた本に出会いました。鬼は悪者という先入観を持たずに読むことで、桃太郎が鬼たちの命や財産を奪う侵略者に見えてきたから驚きです。勧善懲悪のイメージが音を立てて崩れました。正義の反対は悪ではありません。このことを踏まえると、正義は一つに限定されるものではなく、価値観と同じように 人の数だけ存在することが見えてきます。しかしいかなる正義にも人の幸せを奪う権利はないのです。大切なことは周囲の声を鵜呑みにせず、相手の気持ちを自分に置き換えて想像し、客観的な視点で考えることではないでしょうか。郷土の文化財、伊万里の城下跡シリーズその25、吉野城跡、二里町中里、有田川の左岸、標高約94メートルの丘の頂に立地する中世の山城です。1384年永徳4年の下松浦住人一揆慶楽城にある有田の吉野若狭之助がこの地域に関係する氏族と考えられますが、実際に居城としていたかは不明です。また有田町の当選城の城主である有田氏の氏城とも伝えられています。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 22-1262、 ほがらかページです。8月9日サイゲームスプレゼンツ伊万里キッズプログラミング特待生認定式が市役所でありました。これは株式会社サイゲームスと株式会社 CA テックキッズと伊万里市が共催して、プログラミングに興味のある小学生4年生から6年生14人を対象に特待生を選抜し、高度で充実したプログラミング教育を提供するものです。110メダル贈呈、二里町福物梶原聖子さん。結婚前は産業組合、現在の農協で働き、結婚してからは農業をしながら5人の子供を育てました。働き者のお母さんで家族のことを大切にしていました。聖子さんの長生きの秘訣は、自分のことは自分でやること、食べ物は何でも好きだそうです。伊万里っ子応援プログラムその3回目、市民図書館員より読書のおすすめ、お話の世界へ旅をしてみませんか。コロナ禍の中であっても空想旅行だったらどこへでも行けますよ。本を探しに市民図書館へ出かけてみませんか。国語のすすめ、言葉を見つめ磨きましょう。読む、書く、聞く、話すを毎日やろう。おすすめは読書、教科書や本をたくさん読もう。言葉遊びを楽しもう。ことわざや慣用句、伊万里の方言、読んだ本の紹介などを通して言葉に触れよう。算数、数学のすすめ、算数、数学の力を伸ばす5つのポイント。1、計算テストで計算の正確さと速さを身につけよう。2、計算の仕方や決まりなど重要なポイントを確実に理解しよう。3、図や表、数直線、言葉の式を書き、考え方を整理して問題を解こう。4、応用問題や入試問題などの難問にも挑戦しよう。5、算数数学パズルで考えることを楽しみ、解いた満足感を味わおう。問い合わせ先、学校教育係、電話 23-3185。 我が家のアルバム、二里町高知の中野翔太さん、さつきさんの長男カンタちゃん、1歳10ヶ月。僕はパトカーや救急車が好き。プラレールで遊んだり三輪車に乗ったりしてるよ。好きなのはバナナとハンバーグだけど、何でも残さず食べるってママとパパから言われるくらい食べるのが好きだよ。パパから一言、面白い踊りでいつも笑わせてくれるやんちゃなカンタ、おかげで毎日楽しいよ。これからも思いやりの心を大切にして元気いっぱい育ってね。伊万里のヤングウォーカー、山城町久原2区の中尾裕樹さん29歳。仕事はキャンドルメルティッシュでキャンドルの制作と販売。目標はさまざまな人にキャンドルの美しさを体験してもらうこと。自己 PR、 どなたとでも楽しくおしゃべりができます。趣味はおいしいものを食べること。特技は空間作り、ヘルシーな料理を作ること。 市民へ一言、皆さんもぜひ体験してみてください。四季の歌。朝霧のあがりてせえら迫りくる。朝霧のあがりてせえら迫りくる。せえら俳句会、宮崎美子さんの句です。コロナ禍の中にも時は移ろえり、明日に向かいてそよぐ稲の葉。コロナ禍の中にも時は移ろえり、明日に向かいてそよぐ稲の葉。伊万里白露短歌会、杉山露子さんの歌です。スポーツです。8月2日、国見台陸上競技場で伊万里ラジオ体操会があり、110人が参加しました。第42回市スポーツ少年団野球交流大会が7月18日と19日、24日、8月1日に山城東小学校グラウンドほかでありました。第41回小学生バドミントン学年別大会が7月11日、唐津市文化体育館でありました。佐賀県中学生バドミントン競技会の東部と西部ブロック大会が7月18日、武雄市白岩体育館でありました。9月の市民スポーツ。10日木曜、市長杯争奪市民ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、12日土曜、ライオンズ杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台球技場ほかで、17日木曜、シローレンゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、19日土曜から21日祝日まで九州地区高等学校野球佐賀大会が国見台野球場でそれぞれ予定されています。
インフォメーション。伊万里ウォーク2020が11月23日祝日、6キロ、12キロ、20キロの3つのコースで行われます。国見台陸上競技場がスタートゴールです。参加料は1000円、小学生以下は500円です。申し込み期限は11月6日。問い合わせ先、伊万里ウォーク2020実行委員会事務局、電話 23-3187。 伊万里スポーツデー、10月4日日曜、市民アジャタ大会は国見台体育館で8時半から、市民ペタンク大会は国見台球技場で10時から、雨天時は国見台体育館。伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルは国見台陸上競技場で8時半から、雨天の場合は中止します。参加料、アジャタペタンク大会は1チーム500円、申し込み期限は18日、キッズスポーツは無料です。申し込み期限は25日です。問い合わせ先、スポーツ振興係、電話 23-3187。新型コロナウイルス感染症の影響で中止、延期、内容の変更となる場合があります。詳しくは問い合わせ先に確認してください。7月20日、伊万里税務署管内の法人で作る公益社団法人伊万里有田法人会が毎年行っている社会貢献活動事業の一環として、非接触型体温計22個を市に寄贈しました。これは新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として調達したもので、市内小中学校に配布されました。元気回復ドライブではしご大作戦。市内飲食店による ドライブスルー形式の物産展が19日土曜、20日日曜10時から3時まで市役所駐車場で開かれます。問い合わせ先、観光振興係、電話 20-9031。 大河内山のカラウス小屋復旧プロジェクトに160万5000円の寄付があり、目標の金額を達成しました。支援いただいた寄付金は腐食した丸太や朽ち果てた水路の取り替えなどの修復費用に活用します。修復工事は今年度中に完了する予定です。問い合わせ先、観光戦略課観光振興係、電話 20-9031。 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ。密閉、密集、密接しない。屋外でも密集、密接には注意してください。他の人と十分な距離を取る。窓やドアを開け、こまめに換気を。屋外でも密集するような運動は避けましょう。飲食店でも距離を取りましょう。多人数での会食は避ける。隣と一つ飛ばしに座る。互い違いに座る。会話をするときはマスクをつけましょう。電車やエレベーターでは会話を慎みましょう。引き続き新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にご協力をお願いします。問い合わせ先、健康づくり課保健予防係、電話 22-3916。 伊万里那市の直作生産支援金を交付します。ウイルス感染症の拡大による経済情勢の悪化の影響が懸念される、なし生産者の次に作る営農意欲の維持を図るため支援金を交付します。申請期限は30日。問い合わせ先、農業振興課営農流通係、電話 23-2557。 新業態開拓等支援事業の募集をします。ウイルス感染症対策として、市内事業所などがそれぞれの特性を最大限に生かし、新しい事業の開拓などにより協働して顧客獲得や販路拡大などに取り組む事業を支援します。申し込み期限は30日。問い合わせ先、企業誘致商工振興課商工振興係、電話 23-2184。 先端設備等導入計画の対象設備を拡充。ウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小企業者などを支援するため、固定資産税の特例措置を受ける対象設備を追加しました。特例措置を受けるには設備の設置前に市の認定を受ける必要があります。問い合わせ先、商工振興係、電話 23-2184。 令和2年伊万里市議会第1回臨時会が7月13日14日に開催されました。条例議案、市長及び副市長の給料付き額の特例に関する条例、団体営農地防災事業ため池改修工事に係る事務処理の不備による補助金返還事案の監督責任として、市長及び副市長の給料付き額を減額する特別措置を講ずるため条例を制定したものです。予算議案、令和2年度一般会計補正予算第6号、補正後の予算総額は339億1124万円となりました。地域での子育て支援活動を通し子育て家庭を応援するファミリーサポート提供会員講習会があります。募集期限は18日。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 9月はがん制圧月間です。がんにかかる可能性は誰にでもあります。その原因はいくつかありますが、生活習慣の改善によりかなり予防できることが分かってきました。この機会にできることから始めてみましょう。平成29年の日本の最新のがん統計では、がんにかかる数が多い部位として男性1位前立腺、2位3位大腸、4位肺、5位肝臓、女性では乳房、大腸、肺、胃、 子宮の順になっています。伊万里市の検診でも同様に前立腺がんや乳がんの発見が多くなっていますが、早期に発見することで手術などの治療ができています。伊万里市のがん検診、早期に発見するためには計画的に検診を受けることが大切です。医療機関で受けられる検診、来年3月まで受診できます。肺がん、子宮頸がん、乳がん、胃内視鏡検診、市民センターで受けられる検診、10月から12月に申し込み制で実施。肺がん、子宮頸がん、乳がん、胃がん、バリウム検診、大腸がん、前立腺がん。暮らしの中にがんを防ぐための12箇条を取り入れましょう。1. タバコは吸わない。 2. 他人のタバコの煙をできるだけ避ける。 3. お酒はほどほどに。 4. バランスのとれた食生活を。 5. 塩辛い食品は控えめに。 6. 野菜や果物は豊富に。 7. 適度な運動。 8. 適切な体重維持。 9. ウイルスや細菌の感染予防と治療。 10. 定期的ながん検診を。11. 体の異常に気づいたらすぐに受診を。12. 正しいがんの情報でがんを知ることから。体の成分分析器で体の筋肉や脂肪のバランスが測定できます。出前講座や市民健康相談日に利用できます。気軽に相談してください。問い合わせ先、健康づくり課健康推進係、電話 22-3916。 特定健診を受診し健康づくりに努めましょう。佐賀県の国民健康保険の1人当たり医療費、平成29年は年間約43万円です。全国平均の約35万円と比較すると高く、8年連続で全国ワースト1位となっており、国民健康保険税が高い要因の一つとなっています。適正体重の計算方法、身長×の身長 ×22。 例えば身長170センチの人の場合は 1.7×1.7×22、 63.6kg が適正体重です。20歳の時から体重が10キロ増えた人は4000人中約1200人でした。20歳の頃の体重を目標に、運動とバランスの良い食事を心がけましょう。問い合わせ先、健康づくり課健康推進係、電話 22-3916。 市内に店舗を有する事業者で、中小企業基本法に規定する中小企業者を対象にキャッシュレス決済端末を導入する際、費用の一部を助成します。問い合わせ先、商工振興係、電話 23-2184。 伊万里未来創業塾受講生を募集します。創業・開業を考えている人や興味のある人は受講してみませんか。創業・開業などに関する相談も受け付けます。詳しいことは伊万里商工会議所中小企業相談所、電話 22-3111 にお尋ねください。伊万里市では地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、ストップ・ザ・温暖化伊万里アクションプラグを策定し、市役所の各施設や各事業で発生する温室効果ガスを基準年度の平成25年度から令和12年度までに 40% 以上削減することを目標として掲げ、取り組みを行っています。令和元年度実績、平成25年度に比べ温室効果ガス排出量を3932トン削減し、削減率は 38.5% でした。そのうち二酸化炭素排出量は3229トン削減しています。これは約1125世帯が年間に排出する二酸化炭素の量に相当します。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 8月6日、南畑町の前田教室さんが南畑教学館の教育の充実に役立ててほしいと市に100万円を寄付しました。前田さんは昨年も同じ額を市に寄付しており、南畑教学館の備品購入などに役立てられました。7月30日、南畑町の株式会社海の里玄海丸が南畑教学館にノートパソコン4台とタブレット端末1台などを寄贈しました。地元南畑町への地域貢献として児童生徒の ICT 利活用能力を高めたり、コンピューターを活用して分かりやすい授業づくりの一助としたりするために贈られたものです。7月28日、ビザイム有限会社が新事務所に移転することに伴い、市は立地協定を締結しました。東山城町の既存事務所を新店長に移転して、伊万里ラボに改め、分析を自分の会社で行うことにより、電気自動車向けの材料開発でスピードアップを図ります。業務を拡充する理由について、金清博一取締役は、伊万里が好きだから新たな人材を育てることで、伊万里に恩返しがしたいと話されました。新たな事務所は10月に創業を開始する予定です。キウイフルーツなしの就農セミナー参加者を募集します。キウイフルーツ27日日曜9時から、募集期限は11日、なし10月4日日曜、募集期限は18日。問い合わせ先、伊万里農林事務所西松浦農業改良普及センター、電話 23-5128。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。伊万里リサイクルフェアは中止です。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 伊万里市文化祭も中止です。問い合わせ先、市文化連盟事務局橋口さん、電話 23-0933。 夢岬クロスカントリー大会は中止です。問い合わせ先、黒川町のクロスカントリー実行委員会事務局、電話 27-0001。 毎週火曜日、市役所では午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。9月20日から26日までは動物愛護週間です。啓発パネルと県主催で行われた動物図画コンクール応募作品の展示を市役所市民ロビーで行います。詳しいことは生活環境係、電話 23-2144 へお尋ねください。市内に5つあるフットパスコースのうち2つのコースの体験会を開催します。大川のコースは27日日曜、駒なきコースは10月18日日曜。参加料はいずれも1,000円。問い合わせ先、伊万里フィットパス協会、電話 29-2124 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか？9月生まれのお誕生会は16日水曜10時半から子育て支援センターポッポで、つくしんぼランドは23日水曜10時から立花コミュニティセンターで、いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 障害者にパソコンやタブレット操作のサポートを行うボランティアを要請する講座を開催します。18日金曜と19日土曜、10時から市民図書館で。問い合わせ先、佐賀県障害者 ICT サポートセンター夢クレヨンプラス、電話 0952-36-6977。 司法書士による養育費相談会があります。12日土曜10時から。適切な養育費を受け取れず困っている人などに手続きなどを支援するため、電話による相談会を実施します。 受付電話番号 0120-567-301、 フリーダイヤルで無料です。問い合わせ先、佐賀県司法書士会、電話 0952-29-0626。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、電子レンジを上手に使おう、野菜の下ごしらえをガスコンロから電子レンジに変えると時間短縮になり、ガス代の節約や省エネにつながります。問い合わせ先、生活環境係、電話 23-2144。 経営改善計画策定支援事業、中小企業・小規模事業者が認定支援機関、国の認める専門家の支援により、経営改善計画を策定して経営改善・生産性の向上を図る取り組みに補助をします。詳しくは取引のある金融機関や認定支援機関に相談してください。問い合わせ先、佐賀商工会議所、佐賀県経営改善支援センター、電話 0952-24-3864。 次は募集です。発達浄水場などの運転監視業務受託者を1人募集します。募集期間は15日まで。詳しくは上下水道部管理係にお尋ねください。電話 23-5490。 伊万里看護学校の学生を募集します。詳しくは伊万里看護学校、電話 23-4635 へお尋ねください。10月16日金曜、ふれあい生き生きグラウンドゴルフ大会参加者を募集します。場所は国見台公園、参加料は1人500円、募集期限は10月3日。問い合わせ先、伊万里市社会福祉協議会、電話 22-3931。 職業訓練受講生11月入所コースを募集します。問い合わせ先、ポリテクセンター佐賀、電話 0952-26-9516。 委託訓練生11月開校募集します。問い合わせ先、県立産業技術学院、電話 0952-74-4330。 婚活イベント、30歳から45歳限定そば打ち婚、日時は10月18日日曜9時半から。参加料は2500円、募集期限は10月8日。詳しいことは市婚活応援推進協議会、電話 23-2950 へお尋ねください。危険物取扱会社の試験があります。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 こんにちは、図書館です。9月の休館日は7日、14日、21日、22日、28日と24日の館内整理休館です。なお、10月5日月曜から12日月曜は蔵書点検のため休館します。図書などの返却は駐車場側と子ども玄関横の本のポストを利用してください。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だより、子どもの検診、3ヶ月時検診、10ヶ月時検診、1歳6ヶ月時検診、3歳8ヶ月時検診。子どもの検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。相談と教室、ストレスケア相談は8日火曜、市民健康相談は8日火曜、離乳食教室は11日金曜、妊産婦乳幼児相談は14日月曜、妊婦ワクワククラブは18日金曜。場所は市民センターです。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。なお、新型コロナウイルス感染症の状況により日程を変更する場合があります。大人の集団検診、 健康審査、肺がん、前立腺がん、大腸がん回収、胃がん、子宮頸がん、乳がん、骨粗しょう症、歯周疾患、いずれも事前の申し込みが必要です。申し込み受付後、検診日の2週間前までに案内通知を郵送します。大人の個別検診は、健康審査、肺がん、子宮頸がん、乳がん、胃がん、胃カメラ検診を医療機関で実施しています。詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。休日夜間救急医療センターでは、夜間小児診療をしています。月曜から金曜8時から10時まで、電話で子どもの症状を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 慌てないで。災害後の住宅修理トラブル、豪雨や台風など自然災害による被害で住宅の修理などが必要な場合でも、慌てずに複数の業者から見積もりを取ったり、周囲に相談したりした上で慎重に契約をしましょう。安心して依頼できる業者について日頃から情報を集めておくことも大切です。自然災害が起きた後は、住宅修理や便乗商法などのさまざまな相談が寄せられています。困った時は早めに消費者ホットライン188、いやいや、局番なしの3桁な番号に相談してください。以上、問い合わせ先、まちづくり課市民相談室、電話 23-2133。 新型コロナウイルス感染症の影響で中止、延期、内容の変更となる場合があります。詳しくは各問い合わせ先に確認してください。
西九州佐世保広域都市圏西九州食材プロジェクト、7月27日市内の圃場でブドウの収穫作業と、南畑梨選果場で梨の選果作業の写真動画の撮影会がありました。これは佐世保市を中心市として伊万里市、松浦市、川棚町、新上五島町、佐々町の6つの自治体が県境を越えた西九州食材プロジェクトの一環で、農水産物などの販売力の向上を図り、販路を拡大することを目的としたものです。プロのカメラマンによって撮影された写真、動画は、伊万里ブランドの認知度向上と誘客のための PR に使用されます。美味しいですよ、ぜひ食べてくださいと、シャインマスカットと巨峰を両手に掲げる吉野清春さんの写真です。8月1日現在の使徒の動き、男 26,200人、女 27,297人、合わせて 54,117人、先月に比べ22人減っています。世帯は 23,501 世帯、9世帯増えています。これで広報伊万里9月号を終わります。
帰り見ますと、この夏は毎日毎日猛暑に見舞われました。熱中症予防に加え、コロナに対する注意もあって、外出はままなりませんでした。その上、恒例の地区の夏祭りも中止、花火大会もなく、海にも行けず、ある意味寂しい異例の夏でした。それでも早くも季節は移り、実りの秋を迎えています。甘く実った梨やぶどうをたくさん食べて、夏の疲れを癒しましょう。では時節柄、お体をご自愛くださいませ。では来月号まで、ごきげんよう。